子や鍵盤に土がついてしまうことがあった。小澤征爾。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。ゲストは元早稲田大学ラグビーのプロップ、現在は沖縄でもずく漁師をしている矢比久健さんです。後ほど沖縄から登場してもらいます。まずはこの1ヶ月、リーグワンの強豪とスーパーラグビーの、ニュージーランド勢による交流試合、クロスボーダーラグビー2024は2月の3日から10日まで4試合を行いました。4日熊谷ラグビー場では埼玉パナソニックワイルドナイツがギャラガーチーフスを38対14で下します。強かった。8月23日から9月21日に開催されるパシフィックネーションズカップ2024の大会の概要、ワールドラグビーから発表されています。ジャパンの他にカナダ、フィジー、サモア、トンガ、アメリカが参加します。リーグワンは来シーズンに新規加入する新しい3チームを発表しました。セコムラガッツ、それからヤクルトレビンズ、そしてルリーロ福岡です。いずれも現在は下部リーグに所属しています。埼玉県戸田市をホストとするこのヤクルトレビンズ、これね、しぶといチームでね、いつもこう尊敬して見てますね。なんとなくしぶとい魂のクラブですね。太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2024は4月6日7日の北九州大会に始まって、熊谷、鈴鹿、花園の全4大会を実施すると発表しました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストは元早稲田大学ラグビー部のプロップ、現在は沖縄の金、金という字ですね、ゴールドの金に武士の部と書きます、金町のもずく漁師、矢比久健さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここからはマイクロソフトチームズを使用してお送りします。そこはどこですか今。
今はですね、漁業組合の事務所です。はい、
非常にこうモダンなマイクを装着していただいて。じゃあちょっと経歴をね、私の方から話します。1978年4月28日沖縄県の金町に生まれます。沖縄県立休養高校、普通こうラグビーっていうと名護高校とか小座高校、読谷高校を想像するんですけども、中部にある休養高校で、ここでソフトボール部だった。しかしラグビーをもうしたいという気持ちは持っていて、で、高校卒業後、上京をして、でまずその大学ラグビーに進むために学士を貯めなきゃいけないと、蓄えるために、新聞の最初セールスをして1年間、でそれから2年目からは新聞小学生として新聞を配りながら予備校に行って勉強を始める。で慣らして数えると3年浪人した形で早稲田大学に入学をして、でラグビー部に、初心者として、ほぼ初心者としてこう入部をする。途中こうマンダラクラブで少しだけプレーをしたそうですけれども、で、2年生でしかし公式戦にデビューをして、プロップですね、172センチ97キロ当時。2003年度 の、まあ、優勝メンバーというかそのスコットの一員でもあります。で卒業後同期生はあいつはどこへ消えたんだと思ったらこう沖縄の海に戻って、もずくの漁師として実績を上げて昨年までね沖縄県の漁業士会の会長さんも務めたという経歴です。でちょっとまあそのなかなか他にあまり聞いたことのない歩みを私から聞いていきたいと思います。でまずあの高校その休養高校、まあ、沖縄でどっちかと勉強がこう得意な人が集まる学校として知られてますけれどもそこに今住むんだけれども中学生の時すでにラグビーを知ってたんですよね少し見る立場として。
はいそうです。
どこで知ったんですか、はい、それ
多分ですね、名護市の、うんまあ、21世紀の森ラグビー場っていうラグビー場がありまして、そちらでオール総計とオール総名の試合が招待試合かなんかがやっていて、うん、それを、まあ、見に行ったんですね、うん、自分一人で、うん、でその時に、まあ、衝撃を受けましてでそれでそれからいつかはやってみたいなというようなことで多分中学校2年生ぐらいだったと思います。はい、
オールソーケは私覚えてる、はい、1993年の今頃ですよねこうちょうど
それぐらいだと思います。はい、
それでも金っていう、まあ、名護と少し離れてるじゃないですか。どうやって知ったんですか、はい、その情報
を。あ、これは新聞で、うん、ラグビーのオール総計名の試合がやるというようなことを、まあ、載ってまして新聞に載ってましてでそれを見て、まあ、それ見てみたいなというように思って、まあ、そこに実際に見に行ったっていうことですね。
沖縄とは鉄道がないんで結構中学生が名護にね、はい、例えば金から名護に、はい、結構大変ですよね。 どうやって行ったんですか。
バスですね。バス、
あ、バス、あの路線バス、
バスに乗って、はい、
いいですね、はい、いい話ですね、
はい、
沖縄のバス停ってなんかいいんですよね。太陽がさんさんとこう照らしてこうちょっと暑くて白く見えるこうバス停が、
は
い、
そうです。
それ矢吹少年はそのバス停に立って路線バスに乗ってまあ名護に行ってで、まあ、はい、要するに早稲田と慶応と明治のというか見たんですね、
はい、
こう記憶では
。
でどこに憧れたんですかその時。
あ、その時は、うん、あの明治がね、あの非常に重戦車って言われていて、うんうん、スクラムトライをしたりとか、うんうん、フォワードでモールでどんどんどんどん敵陣に深く入ると、はい、基本モールとか作ってどんどん押し込むっていうなんかそういうのを間近で見て、はい、まあそこに憧れてで、まあ、いつかやりたいなというようにそれからですね、はい、
でこうその時に例えば小座高校に行ってねラグビーをしようっていう考えはなかったんですか、
はい、
そう。
はい、あの実は近くの宜野座高校も結構ラグビーが強くて、
そうでしたね、う
ん、はい、普通は、はい、学生で、まあ、近だと基本は宜野座高校に行くっていうのがあれだったんですけど、うん、まあ、明治が僕はまあすごいファンでしたので、うん、その明治に行くにはどうしたらいいんだっていう、
なるほどなるほど、
そっちの方を考えた結果、やっぱ進学校とかに行って、でまあ、中学校の先生に進路指導で、まあ、ちょこっと相談したんですけど、そうするとそれならあの宜野座高校からはなかなかそういう六大学というか、うん、そういったのは難しいからまずは進学校に行ってでそこから受験していくっていうのがまあ可能性としては高いんじゃないかと。
計画があったんですね。計画が。
あ、じゃあ、はい、ありましたね、はい、はい。
計画があるのに普通の人と違う生き方をするとかは、まあ、面白いですけど。
あ、はい、
でまあ、はい、ソフトボール部に入って、
はい、
もどかしいじゃないですか。本当はラグビーやりたいのにソフトボールをする。その時悶々とした気持ちにならない。
あ、いや本当はラグビー部を高校で作りたかったんですけど。うん、
あ、なるほどなるほど。
うん、あのまあ。やる人もいませんのでまあもうあの体なまるのでとりあえずソフトボール部にって気の合う人が、はい、あのソフトボール部だったので、まあ、ソフトボールにでいいかというような感じですね。
まあ、ソフトボールにスクラムないですよね。だから何してたんですか。
いや普通にね、はい、
ポジションはどこです
か。あ、サードでしたね。
でまあ、休養高校を、はい、まあ、卒業をしてまず働くと。で、まあ、東京に出てきて最初その大きな新聞社の、まあ、セールスですね。
両方です、はい、配達もしますし、うん、勧誘みたいなのもしますし。
でここでの矢引少年の計画は、はい、つまり2年間ぐらいでお金をしっかり貯めるってことだったんですか。
そうですね、はい、
後に矢引 少年は早稲田で赤黒ジャージを着て、まあ、プロップとして、まあ、試合に出るんですけれども、そこまでの道のりの話です今で、
はい、
1年間、まあ、その仕事をして、で2年目からこういわゆる新聞小学生になって、今度ここから受験勉強始めるわけですね、はい、つまり、
まあ、そう
予備校に入って、
ね、はい、はい、当時はあの代々木ゼミナールに、はい、
いいですね、
通ってい
いですね、
はい、本科生として、はい、あのやってましたね。
で渋谷で、渋谷の販売店で、
そうです、
はい、話してましたね、
はい、
で心はもう明治大学ですよね、もちろんその抽選者に憧れて、敵陣でモールを押し込む姿に憧れて、はい、まあ、明治大学一本で、でどうでした、戦果は、戦果というか1年入ったから2年目ですね、
受かるには受かったんですけど、はい、
つまりそうだから上京して2年目、2年間過ぎた後に合格した、
はい、はい、そうですね、はい、でただその時僕はあの入部したいっていうことで、明治大学のラグビー部の方に電話を、はい、かけたんですが、うん、当時はあのなんかスカウトでもうそれなりの人数を取っていまして、でなおかつ経歴を聞かれたときに、まあ、初心者っていうことで、うん、まあ、あんまりなんて言いますか相手にされてないと言いますか、うん、そういうような、いや初心者はちょっとっていう、そういう感じでしたので、うん、でそれでどうしようかという、
つまりそこで順調に進んでいたかと思われた計画が少しこう頓挫するというか、あの阻まれるわけですね、こう行く手を。
そうです。
で早稲田に結局行くことになるけど、そこでどうして、こうどういう風な経緯でこう
渋谷の、まあ、トレーニング用 の、 そのフィットネスジムといいますか、そこに通ってたんですけど、それが そこにいる方で、あの、まあ、家庭教師をされてる、うん、まあ、先生の方が通っていまして、うん、でその人と、まあ、よくおしゃべりするようになって、うん、で何してるのっていうことになって、で今こうこうこういうふうにちょっと進路でちょっと悩んでますみたいな話をすると、うん、その方もラグビーが好きな方で、でなら多分初心者でも入れる早稲田の方がいいんじゃないと、うん、いうことで、あのそれから、あ、じゃあ早稲田にっていうふうに今度は、はい、あの照準を合わせると言いますか、はい、そっちに変わったっていうことですね、うん、はい、
でその次の年今度早稲田を目指してもう一回勉強を呼び込んで、
そうです、
代々木ゼミナールに、
はい、はい、そうです、
で、はい、その結果は、
はい、あの第二文学部に、はい、無事合格しました。
なるほどなるほど、
はい、
で門を叩くと、
また、はい、あの電話をして入部希望ですということで、うん、まあ、あのすんなりと了承して、はい、もらいました、はい、
でその前にマンダラクラブ、実は私も昔マンダラクラブの一員だったんですけれども、
あの、はい、
だからマンダラクラブの後輩でもあるんですけれども、要するに大学でラグビーをする前に少し経験した方がいいと思って、まあ、いわゆる草の根ラグビーの、まあ、名門というか、はい、マンダラクラブ吉祥寺をベースにするに行くんですよね、はい、す浪人生のヤビク少年がそこに恐る恐る行って、最初は見学なのにそこにあの田倉正則さんという、今京都産業大学の鬼のスクラムコーチとして名を馳せる元日本代表、
あ、そうなんですか、
そう、元日本代表の、ね、3番でスコットランドに勝った宿澤監督の時 の、 あの、まあ、スクラムの、まあ、鬼ですね、はい、でこの人がまあもう現役を引退して、あの三菱自動車のサラリーマンとして東京にこう転勤になって、うん、マンダラクラブにこうたまたまやってくると、さあそこに沖縄出身の浪人生でがっちりした体の、はい、若者がいるんで特訓が始まるんですよね。
あ、まあ、基本的にはもうプロップをやりたいということだったので、基本的にはこうスクラムを、まあ、まあ僕は素人だったっていうのも、うん、まあ、あってこう、まあ、2人で組んで、僕は1人で、相手は2人で組むんですけどね、うん、でそうやってどんどんまず押し込むことからまず覚えなきゃいかんということで、うん、まあ、これを鬼殺しって、はい、言ってましたけどそれを、はい、まずはやらされたのを、はい、覚えてます。
受験勉強の合間のちょっと楽しみで行こうと思ったクラブラグビーにスクラムの鬼が日本列島屈指の鬼がいて、はい、まんまとそこに飛び込ん で、ね、はい、今の話聞いておそらく京都産業大学 の、 あの現役のプロップ職が、あれかって言ってますあの練習かって
そうですかね、はい、
僕はその話を実は前に一度聞いたことがあって、今もう一回あえて聞いたんだけども、はい、私はその田倉さんが 全く縁もない、ね、東京に出てきて縁もない少年、初心者の少年と出会った時に全く迷わずその共産大で自分も鍛えられて、自分がコーチする時もそういうふうに教えるトレーニングを課す、これはねやっぱり田倉さんが共産大、京都産業大学のプロップであった青春が嫌いじゃないんですよね。その青春を愛してるんだと僕は思う。あのこれはだからすごい好きな話ですね。だからまあ、あのされる方はたまったもんじゃない。
あ、そうですね。あの結構もうあの終わるとぶっ倒れてましたから。で、まあそれを見て、まあ田倉さんはよくあの幸せだなってなんか言ってました。もうあの自分の年齢になるともうそういうこともなくなって、なんか僕のそういうのを見て、まあ、昔思い出したのかもしれないんですけど、こういうの幸せだよってなんか言ってました。
すごいいい話ですね、
はい。
でまあその甲斐があって上京3年を経て早稲田に入って、まあ練習楽じゃないですよね、はい、私もその時実はコーチでいたんですけれども、だからやびく少年はすごく覚えてますけど、はいはい、特にあの頃は今ほど高校の大物が入学も限られていて、今よりもっと練習もこう、ね、
うんうん、
基礎の反復とひたすら走ったり、
は
い、あの明らかに浪人生には楽じゃないし、まして初心者で、
はい、
浪人経験者には楽でないところで初心者どうでしたか。でも今初めて聞きますけど。
いや、まあ新人連なんですけど、うん、もう地獄でしたね。もうとにかく走ってイメージが、はい、あります、はい。
でもそれなんとか1年して2年目に清宮監督がやってきて、で記録を見るとね、もうこの年にレギュラーになってるんですね、はい、こうユニフォームをジャージを着てる、全国大学選手権の大阪体育大学戦2回戦、はい、記録を見ると、
はい、
これよく覚えてますか、はい、この試合、は
い、いやもう忘れ去りたいぐらいですけど、はい、よく覚えてます、はい、
これは、ね、あれですよ、はい、私もゲームはもう勝ったんですけれども、あの時は左プロップ右プロップ、
右ですね、はい。
なぜ忘れ去りたいんですか。
いや、あれは、まあ、僕はその時はリザーブで後半から出たんです。背番号は17だったと思いますけど、はいはい、まあ、その時に後半の多分20分とか25分ぐらいだったと思うんですけど、うん、まあ、ついついこう気を抜いてしまって、スクラムを相手にこうマイボールのスクラムを相手に取られたことがあったんですね、うんうんうん、でそれ以降相手がだんだん調子づいて、危うく負けそうになったと、いうのはそのきっかけを作ったのが、まあ、僕で、
その一本のスクラムだった。
そうそうですね、でちょっとしたあの気が緩んでたんでしょうね、はい、
いわゆるこうプロップで相手に、まあ、突っかけるってよく言いますけどね、こう相手をパンとヒットしていく、
はいはいはい、
ちょっとそこが緩んだ、
うん、そうですね、はい、
傷口に塩をすり込んでますけど、
はい、いやいや、あの、ま、今はタッチしてからやるようになってると思うんですけど、はい、当時はタッチはせずにそのままぶつかりすぐでしたから、はい、ま、ちょっとした気の迷いが、ま、怪我とか、ま、結果に左右されるというか、うん、ま、そういう駆け引きみたいのがちょっと気が緩んで、その一本が、まあ、悔いが今でも残ってるんですけど、
私もあの試合、はい、見てましたけど、私の記憶ではスクラム総じて早稲田はうまく組んでて、多分その一本ぐらいじゃないですか、はい、こう違います、その前も後もうまく組んでた、
はい、その前までは、はい、まともに組んでましたね、はい、
でその後もあったでしょ、その後も、
あ、その後も、はい、まともに、はい、組んでたと思います、
その一つのスクラムね、
はい、そうですね、はい、でその一本のスクラムがマイボールのスクラムでしたので、それが相手に奪われるっていうことは、まあ、基本あってはまあならないことですので、まあ、それをされてどんどん相手がこう勢いが増して、盛り返して、まあ、危うく逆転するんじゃないかっていうぐらいまで、はい、試合の流れが変わったので、まあ、その後、まあ、みんなからもうバッシングでしたね、はい、
そんなに仲間は厳しかった。
まあそうですね、まあ、からかわれてるんですけどね、そんな感じで、はい、
だいたいこう私も当時あの頃コーチだったから、だいたいやっちまったなみたいな。
いや、でもそんな感じですね、はい、
であの清宮監督は、つまり、まあ、単純に計算すると三浪、初心者の2年生を、まあ、抜擢したわけですよ、大事な大学選手権に。 リザーブとはいえ。
そうですね。
その清宮監督は試合後何か言われましたか、はい、その一本について。
いや、監督自体は特には言わなかったんですけど、うん、まあ試合終わってそれ以降はまあでも普段通り接してくれてまあ別に気にするなよとまあお前がヘマするのはまあ別に計算済みだからみたいなそんな感じだったと思います、はい、
でもその試合も勝ったしまあ一本なんだけど今も思い出します今
夢に出ることが、はい、何回かあるぐらい、 いや本当にもうトラウマになってますね、はい、
夢に出るんだ
、はい、
失敗から学ぶっていう意味ではね、そのちょっとだけ気を抜いたらガンとやられた、あとは全部うまくできたのに、これは例えば、はい、例えばだけども漁師で海の仕事をする、船でこう出ていく、あのもずくの漁師って言っても魚を取ることもあるんですよね、たまにはこうね、
はいはい、
で、
はい、
そのなんか生きてますかその、
あ、悔いはまあ気を抜くっていうかですね、あのやっぱりこれ多分日常の多分姿勢が、うん、まあ僕の多分考え方というか生き方が多分なんかそういう時に出ちゃったと思ってるので、うん、まあ基本的に漁業をする時は道具の手入れとか、うん、簡単なことであるんですけど、うん、あとは船の身の周りをきれいにしておくとか、ちょっとしたこともなるべく自分の気が届く範囲内で確実にきちっとやるというか、うん、そういうようなことは自然とその後、はい、やっぱり役立ってると、はい、思ってますね、
まあ
はい、
ラグビー選手がこう試合の前の日にスパイクをピカピカに磨くような、あ、そういうイメージ、
はい、まあそうですね、うん、手入れとかですね、うん、まあ、あの日常のなんてことないことなんですけど、うん、そういうのは非常に今でも気にしてますね、はい、
それで、まあ、3年になるとさらにこうポジションをしっかり掴んで、
はい、
まあ、早慶戦確か出場したんじゃないかな、
はいね、はい、
まあ、ビッグゲームにも、はい、まあ、出られて、で、はい、チームも優勝をする、
はい、
まあ、いい思いをしたわけですね、じゃあその3年のシーズン、ま
あ、そうですね、う
ん、で4年の時、ね、こうメンバー表からこう名前が消えるんですけれども、
はい、
何があったんですか。
あれはですね、うん、まあ、お恥ずかしいんですけど、うん、まあ、こう体重を増やすために、うん、まあ、当時1日6食とか7食ぐらい食べてたので、それが元で、まあ、糖尿病になりまして、
本当に
それで、あの、それで、あの、はい、名前が消えたり、はい、してました。
あ、はい、増量を図りすぎて糖尿病になるけど、その後、
はい、
それはもうその時だけでほぼ治っていると、
はい、
問題ないと。
そうですね、ええ、はい、
なるほどなるほど。で確かあのシーズンが終わった時、当時あのオール、あれオールそうめい出ましたよね。オールそうめい戦か。
そうです、あの世界の吉田さんの引退試合でもあったと思います、はい、
すごいですね、すごいですね、金の少年が世界の吉田義人とここでついに交錯しましたね。
そうですね。
あ、明治の、はい、あの OB の世界の世界選抜の吉田義人の引退試合、
はい、はい、
あ、で実は矢吹健も引退試合だったんですよ、きっとそれ。
あ、そうでしたね。
漁師になろうと もうすでに決めてた。その時、
はい、決めてました、ね、
あ、はい、でそういうこともあって、確か僕の記憶だとチームメイトがね、こっそりというか胴上げ、
はい、あ、
吉田義人のごとく胴上げされた。
その当時のスクラムハーフがあの辻さんだったんですね。
あ、はいはい、
辻さん
ジャパンのね、
はい、とフッカーに安倍さんが、はい、安倍和樹さんが、うん、はい、いて、安倍さんと辻さんが僕の方におもむろに寄ってきて、
ええ、
やびくお前今日で引退だろっつって言われて、ええ、ああそうですって言ってそしたら、じゃあ胴上げしようっていうことになって、うん、みんなで、はい、みんなに胴上げしてもらったっていうそういう経緯ですね。
しかし本当にこういろんなことがあって、最後は中学の時に憧れたシコンと白のジャージとスクラムを組んで、はい、選手生活終わるって、ね、なんかこう面白いですね、やっぱね改めて、
あ、はい、まあ本当に、はい、まあ、幸福なラグビー人生だったなと思います、はい、
でも早稲田に入って、まあ、新人の練習はもう走って経験者で現役で合格した人間でも結構苦しい、浪人を重ねて初心者、まあ、そこをまあなんとか乗り切る、で、まあ、実際こうプロップになって、まあ、プロップやりたかったの。
あ、そうです、まあ、あのやっぱり明治なんかもう重戦車フォワードでプロップでモールを組んでっていう、はい、
それ
またスクラムトラップとかね、
すでに田倉コーチの洗礼も浴びたし、
で、そうですね、
実際大学のレベルで最初組みますよね、初心者で、
は
はい、多分体は丈夫だったんだと思うけれども、
はい、
うまくできましたか最初。
いや全然最初はもうまともに組めなくて、うん、で組めるようにするためにまあ自分なりにちょっといろいろ試行錯誤をしてまして、うんうん、でそれがちょっとできるようになって、まあ、それが多分夏合宿2年目の夏合宿の時に、うん、シニアチームの、うん、まあ、あのプロップの先輩方が結構怪我して、うん、僕はその時多分 E チームとか、うん、D チームぐらいに
ABCDE ですね。
はい、はい、その辺にいたんですけど、うん、その僕より上の
幸いバタバタと倒れたみんな。
そうですね、はい、でしょうがないからってんで僕にお呼びがかかって、うん、でその時にたまたまうまく組めて、うん、でそれから急にコーチ陣とか、まあ、監督の見る目が変わってきたって言いますか、うん、まあまあ運、うん、ですよね、まあ、たまたまなんですけど、
その試行錯誤、
それがきっかけですね。
試行錯誤って何か組み方の工夫をしたの、それとも練習
を普通にやってたんですけど、うん、それではまあ歯が立たないというふうに感じたもんですから、うん、ちょっとね自分なりにちょっとこう工夫をちょっとひらめいたことを実践したんですね、うん、そうするとそれが意外とうまくいって、うん、それ以降は徐々に、はい、まともに組めるようになってきて、
それはこう全体の練習じゃなくて一人で練習する。
そうですね、まあ、個人で練習するときにちょっとひらめいた。3番のプロップっていうのは、まあ、ちょっと専門的なんですけど、相手の相手1番のプロップと左プロップと組むので、右からこうなんて言いますかね、こう首が入って、まっすぐは押さないんですよ、皆さん、ちょっとこう左からですね、
向こうは内に入ってくる、
まあ、内に帰ってくる、入ってくるんですね、はい、右からですね、右から入ってくるの でそれで僕はうまく組めずに、スクラム落ちたりとか、まあ、バラバラになったりとかって多かったんですけど、逆の発想にして右から入られてもいいように、も相手は絶対入ってくるので、入ってもいいようにするためにはどうすればいいんだっていう、まあ、視点に立ってちょっとひらめいたのが、左の肩をスクラムが組んだ瞬間に2センチぐらいちょっとこう下に潜り込ませるんですね、一瞬で左をですね、そうすると相手のフッカーと1番がの肩より1センチぐらい、気持ち1センチか2センチぐらいちょっとこう下に引っ込めると、右から入ってもあんまり影響がないって言いますか、それを自分なりに発見しまして、それが非常に、はい、これがもう全然それ以降に状況が一変しまして、
なるほど、
楽に組めるように、はい、逆の発想なんですね、普通は、はい、そうです、入られてもいいようにしたっていう
感じですね。弾き返すんじゃなくて、その、
はい、そうです、ね、はい、入ってきてくださいっていう感じに、はい、なりました。はい、
でまあ、ここからはそのプロップ、なぜ故郷で漁師にという話なんですけれども、家は漁師ではなかったんですね、漁師の。
いや違いますね、はい、
でなぜ大学を出て巣立ってラグビーをまあやりきって、どうして漁師になろうと思った。
あ、それはですね、まあ小さい頃から、うん、まあ僕あんまり人とこう合わせるのが結構苦手なタイプでしたので、うんうん、それと海がもうずっと、まあ、沖縄ですので身近にあって、うん、でやっぱり海辺にいる、あるいは、まあ、海の中で潜ったりするっていうことが、まあ、非常に多くて、ま、それが好きで、もうラグビーも終わったので次は何しようかなと考えた時に、まあ、多分サラリーマンは僕は向いてないと自分で、まあ、自覚してたので、まあ、自分の好きなことをやろうというようなことで、まあ、近くに近所の漁師さんがいたので、まあ、その人の方に、まあ、家に押しかけて船に乗せて、まあ、修行を、まあ、させていただいたというような感じです。夕日がこう、まあ、稜線といいますか山並みに沿ってこう落ちていく、まあ、そういう時にこう海辺に佇むっていうのはまあ非常に好きで、はい、まあやっぱりそういうのもあって、はい、漁師を、はい、選んだっていうことですね。
で、
はい、
まあ例えば東京の人間なんかはそのもずく漁師っていうと、もずくってなんかこうじっとしてそこに なんか養殖かなんかして静かに取るぐらいだっていうようなイメージなんだけど、そんな甘くないんですよね。
まあそうですね、うん、もう収穫時はもう有酸素運動してるような感じで、うんうんうん、最近もう機械化されてますので、もう機械とあとは人力でもう時間との勝負なので、うん、量をたくさん作って台風が来る前に早く収穫してしまわないと被害が出るということで、非常にこう時間と量を追求しないといけないと言いますか。
船を持っていて船でちょっと沖に出ていくわけですか、
は
い、
そうですね、はい、大体まあ5キロとかまあ10キロぐらいちょっと沖の方に出て、まあ、そこで潜って養殖をしてるという感じですね。
昔僕はどこかで偶然会ったことあるんですけど、矢引く県と水道橋の駅でね、昔
バッタリ会いましたね。
私が仕事終わってホームに佇んでるとね、はい、ものすごい日焼けして似合わないスーツを着た若者がこっちをじーっと見ててで隣に仮牛着た年配の人がいて、なんか、はい、確か東京にセールスに来てるもずくので、そこでなんか再会するんですけど、はい、確かその時かなんか分からないけど気をつけろよで、漁師だからイメージがそう言ったら、その後かな、自分はもう危ない目に何とか遭ってるんだって言ってた気がするありますか、その船で。
あ、まあ、基本的には、まあ、もちろんいろんな船とかその漁業用の道具といいますか、うん、まあ、そういったのを、まあ、手入れは怠ってはいないんですけど、うん、ただ突然、まあ、予期せぬことで機械が止まったりとかですね、うん、壊れたりとかっていうのがありまして、で僕は潜水業務ですので、うん、5分以内に助け出されないと、まあ、ほぼ頭に酸素がいかない、まあ、空気がいかないとかなり、まあ、溺死する状況なんですね、うん、まあ、もちろん対策は取ってるんですが、うん、まあ、そういったことで不意に起こった時に危ない目に遭ったっていうことと、あとは、まあ、夜にですね、まあ、潜って魚を取ったりするんですけど、まあ、その時にまあ、サメとかがこう突っ込んできたりとかですね、そういうことで、まあ、ある程度危ない目に結構遭うことも多々ありましたので、その辺で徐々にまあ精神的にこうピンチになってもあんまり何とも思わないと言いますか、うん、そんなにビビらなくなったっていうことはあると思います。
そうですか。着々とそのもずく量が拡大するとかうまくいって、確かその沖縄のそういう、 こう漁業のそういうまあ組合じゃないですけども、そういうものの重責もになったり、
はい、
確かあれですね、沖縄っていうのは島嶼部ってフィジーとかああいうところの漁業指導をする仕事なんかあるんですよね、こうそういう交流が。
はい、まあ、フィジーサモアとかトンガですね、うん、まあ、あの辺の漁業の研修生が、まあ、あの辺は島嶼国っていうことで沖縄と海の状況が似てますので、はいはい、でそれで JICA 沖縄って言ってですね、はい、そっちから依頼もあって、はい、まあ、沖縄の漁業とかそういったのを指導もしたりもします。
そうそう、一杯泡盛飲んでラグビーの話なんかするんですか彼らと。
あ、いや、ただ JICA の、まあ、職員の方が、うん、ラグビーをやってましたっていうことは事前に伝えて あるので、うんうん、向こうから、ね、日本でラグビーやってたんだってというなんかそういうような感じで、うん、まあ、フレンドリーに接してくれますね、はい、うん、まあ、多分国技みたいなはずですから、向こうでは、はい、
少しそういうこともして、で、まあ、今ですね漁業、
はいはい、
コロナがあって状況が変化していくと思うんですが、このところどうですか、うん、その仕事の方は。
ああ、そうですね、もう3年前ぐらいまでは順調だったんですけど、うん、まあ、ここ最近、まあ、去年一昨年ぐらいからはどうもこう今まで通りのやり方が通じなくなってきてまして、うん、まあ、その辺今まで結構なんやかんやとうまく、まあ、行き過ぎてたっていうのもあるんですが、うん、その成功体験のせいで次の失敗につながったりっていうようなことを実感する日々です、はい、
海も変わるんですか。
海は見かけ上はそんなには感じないんですが、うん、まあ、感じるとしたら水温ぐらいではあるんですが、うん、同じ水温でも、まあ、多少高くなったとしても今まではうまくいってたんですね、うん、去年ぐらいから同じことをやってもうまくいかないということが、うん、まあ、徐々に増えてきたっていう、そんな感じですね。
うまく育たないとか たくさん取れなくなった
そうです、はい、あのうまく育たないっていうことですね。
うまくいったら、うまくいったことが今度ある種の
そうですね、うん、成功体験がこう強烈になるので、うん、それにとらわれてしまって、うん、ちょっとこう考え方が狭くなるんだと思います。
なるほどなるほど、はい、漁業もラグビーも大変ですねやっぱりね
そうですね、はい、
でもまあ今またどうせ新しい方法とか対策とか
そうですね、うんはい、基本的にはそういう時に、まあ、僕なんかは思ってるのはとにかくいろんなことを試すっていうことなんですけど、うん、もちろんあの先輩方に聞いてで過去どういうことがあってでどういうことを試したらうまくいったとかっていうのをそれなりに聞いてでまた自分なりにまたじゃあこうしてみようかというようなことでいろんな試行錯誤を毎年結構やってますね。はい、周りからは何をやってるんだろうというような感じで、まあ、見られるんですけど、まあ、わざとですね全然違うことを逆をやったりとかですね、はい、そういうようなことをやってます。はい、
まあ、大体ここまで話を聞いても何をやってるんだろうって思われ続ける人生ですよねそしてそれで何か道を開いていく
そうですねそうかもしれないですね、はいはい、
でこれリスナーの方はねやっぱりこう今のラグビーも興味があるし今例えば一緒に戦った仲間では大学時代ね今の早稲田大学の太田尾達彦監督なんても一緒に試合してますよね、はい、でこの番組に例えば、はい、後藤翔太なんかもよく出てくるんですけど翔太、はい、この辺のこう思い出ってあります？
太田はね、まあ、高校日本代表で、うん、入部当初から、うん、もう頭が一つ飛び抜けてると言いますか、うん、もう本当にもう実力といいカリスマ性みたいのもあって、うん、まあ僕よりも僕は浪人してるので向こうはよりもで向こうはもう年下になるんですけど、うん、もうある程度完成されてるような、うん、そんな感じを覚えてます。あまあでも普通に接しするとまあ普通のまあ僕らと同じような感じでほんわかしてね普通に話すると別にほんわかしてまあそういう感じもないんですけど、まあ、プレースタイルはねいやなんかもう完成されてたようなイメージがあって、うん、とはまあ、後藤翔太なんかは僕より一つ後輩なんですけど、まあ、翔太なんかはまあスクラムハーフなんですけど意外と僕が例えばリハビリとかしてる怪我してリハビリしてる時とか結構ねいつ頃復帰ですかなんて言って話しに来たり、うん、まああとはこう結構人懐っこい性格で翔太の場合はもう非常に練習熱心でずっと夜遅くまでパス練してるそんなイメージですね。はい、
こうスクラムを組み合ったり一緒にこう肩を並べた、うん、なんか覚えてる人いますか誰か。
まあ安倍さんとかです。復活だったんですけど、うん、安倍和樹さん安倍さんなんかはいろいろ僕がへこんだ時とか、まあ、声かけしてもらったり非常に安倍さんにはよくしてもらったのを覚えてます。
僕は、はい、僕覚えてますね。明慶学園から入ってこう器用でねうで、はい、こうラグビー理解が深いフッカーで卒業したら住職になったんですね。お坊さんになった突然
そうですね
大体みんなおかしいですねみんなねあ今毎日先ほどねこう新しいことに取り組んでるこう、はい、まずこう確か糸もずくってこう細いのと太いの両方、
はいはい、
両方こう育ててるんですか。
はい、うん、そうです、はい、太いのは多分皆さんが食べてる、はいはい、まあ、沖縄もずく、うん、一般的な沖縄もずくなんですけど、うん、まあ、細い、まあ、糸もずくというのがありまして、これは、まあ、ちょっと高級なもずくですので、まあ、旅館とかですね料亭とかそういったところで、はい、出てくるようなもずくですね、うん、
あ、やびくじるしのもずくは美味しいんですよね当然
まあ
スクラムもずくってこう命名したらいいですか
いやー多分きつそうな感じします
苦しそうな感じです
苦しそうな感じです
鬼車とか
なんかお酒に近いような名前なんですね
でも美味しいんですよね。
まあそうですね、うん、はい、自分でははい美味しいと、うん、はい、自負してます、はい、
今こう漁師の生活も長くて今もやっぱりその 海から見上げる夕日は綺麗ですか、やっぱり。
ああ、そうですね、飽きないんですよね、やっぱり。まあ、漁が終わって、うん、まあ、帰港、まあ、するとき、まあ、港に帰るときなんかも、うん、まあ、ずっとぼーっと運転しながら眺めてたり、うん、まあ、しみじみとなんですけど、こう幸せ感というか、そういうのを感じますね。はい、
もう幸せな気分になったところで本日のゲスト、元早稲田大学ラグビー部のプロップ、現在は沖縄の金でもずくの漁師、矢比久健さんでした。忙しいところありがとうございます。
あ、いえいえ、はい、ありがとうございました。
やってやれないことなんてない、走り続けて次を作る、それを僕たちはリサイクルと呼ぶ。
未来を作り出せ、リサイクルのその先へ。 B コールリサイクル西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
椅子や天板に土がついてしまうことがあった。これはまあ、先に亡くなったいわゆる世界的な指揮者小澤征爾さんの、まあ、著書ですね、こう自伝、日本経済新聞の取材に半生を語り下ろしたものをまとめた終わらない音楽の一節です。つまりこれ何かというと、鍵盤というのはピアノの鍵盤ですね。小澤征爾少年、成城学園中学ラグビー部だったんですね。でラグビーの練習に夢中になった後、個人レッスンのピアノの先生のところへ通うと、泥だらけのまま行くんで、こう椅子や鍵盤が土で汚れた。しびれますね。でまあこれよく伝えられた話で、ラグビーで指の骨を折ってピアニストを諦めるんだと、で指揮者になったと、こういうことは大体少しこう大げさに伝わることが多いんですけど、ところがこの書物、まあ、終わらない音楽のページをくるとね、ちゃんと具体的に本人が述べてますね。中学3年になる前に成蹊の中学校と試合をして、なんと両人差し指を骨折したと。これピアニストにとってね、これ両方の人差し指ってどうやって骨折するのかと思うんですけども、でまあそれをこうピアノの先生のところに報告に行くと、お前音楽をやめるのかと言うと、でもじもじして答えられない、そうややあって有名な一言ですね、指揮者がある、まあ、これで人生が定まっていく、小澤征爾の指を折った成蹊の無名のラグビー選手は偉かったかもしれない。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またこの番組は U-NEXT でも配信します。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。